はい、10月19日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースおしろです。
はい、よろしくお願いします。はいはいはい、ということで、まあ、本日はね、はい、ちょっとリーエーさんの方が、
おリーエーさんの方が、
はい、ナノニーライダーのもうリハーサルで、
あそうなんですか、
ことぶきがリハーサル代わりに出れないということで、はい、もうねリエさんが本人が行くしかないということで、
それは仕方ないです
ね。それは仕方ないですね、はい、ということで本日はね、うん、リクエストの2人でお送りしていきたいと思うところなんですけども、
はいはいはい、
このなんかここにパネルあるんですけど、
はい、
これちょっと外から見てたら、うん、ハッピーバースデーって書いてあるんですよ。
お
これはマングースさんに対してのやつです俺びっくりして、
にしてはドッキリが過ぎるというか、そう何もないよ。
そうそう何もない。で、なんていうの、もう前の人の時からずっとあるから、
この観覧のところから見れる、
観覧のところから見れる場所にあるから、
はい、
これ果たして誰に向けての一応、まあ、マングさんがねこの10月17日に誕生日だったということ で、はいはい、おめでとうございます。
はい、エミネムもちなみに10月17日
いやエミネムと一緒なんだ、
はい、エミネムと一緒
なるほど、
はい、一緒に年を重ねてますね。
あの俺のあれですね、吉田沙保里さんと同じ感じで、
はい、あそうなんです吉田沙保里は10月5日
でございます、ね、
あそうなんだ。
でマングさんエミネムと一緒、
エミネムと一緒です。
エミネムは何歳ぐらいになったんですかね。
もう
結構いってますよね。
な実はもう40なんとかとかいってるはずだよな。
だって俺らがあの頃からちっちゃい時というか、まあ、小中学生ぐらいの時に8マイルとかにハマってたわけですから、そっから考えたらもう、ね、15年ぐらい経ってるわけなんで、結構な おじさんになってるんじゃないですかね。
そ
どうなんだろ う、
そうか。
ちょっと待ってください、エミネムで調べてみましょうか、はい、エミネム年齢で。
ちなみにエミネムのスタンっていう曲が一番好きですね、
は
い、
あスタンが好きなんですね、
はい、
ウィズアウトミーじゃないんですね
ウィズアウトミー
マングーさんといえば、まあそのね、ちょっとわからない方もいるかもしれないんですけど、我々大阪時代に、
はい、
まあ、NSC という、はいはい、ちょっとお笑いの学校に通ってる時に、
ね、はい、
まあまあ、僕が覚えてる中で NSC、ね、1年間通ってる中で、うん、一番受けた本当に今ね、
その全体を通してな、
そうです、それこそキングオブコント今回優勝したビスケットブラザーズも、うんうん、
はいはい、
まあ、僕ら同期じゃないですか。
そうですね、
で、まあ、一緒に見てきたりもしてた中でしたけど、
はいはい、
僕の中ではですよ、はい、じゃあマングさんが一番笑い取ったんですよ、うん、でその笑い取った内容が、はい、そのまあエミネムの Without Me の、まあ、
を歌ったってやつね。
そう、しかもあのタイミングでこれを歌うかという、あの時、
まあ、ただ歌っただけじゃあれだけど、そのなんかいろいろタイミングとかなんか かぶったのかな、いい感じに、いやもうなってくれたんだよな。
タイミングもバッチリ、うん、あの雰囲気もバッチリ、うん、でそのまあ、周りにいたサポートメンバーもバッチリ、うん、まあ、これがまあ練習中だったんですけどね。
で、これっていうな、その誰やねんっていう感じで、
そうそうそうそう、
そうそう
ね、そのあれでしたもんね、そのなんていうんですか、この他の人たち、うん、まあ、その時でいう A クラス、B クラス、C クラス、
ビスケットブラザーズとか
ね、とかも
そういうああいうやつらはもう、もっとNSC 養成所にいた頃からちょっと頭角を表してな、
表してで、まあ、僕らが、まあ、仕切りますよみたいな、うん、そのね、あの辺がね、
う
ん、仕切りますよ、それこそあの西野とかね、
そう
コロチキの西野とかが仕切ったりするような場面で、うん、もう本当に C クラスという一番まあ下で、
はい、
ね、もうみんないっぱいうようよいて、その、まあ、ビスケットブラザーズとかからしたら、うん、いやいや、まあまあお前らと一緒にやるのかと、
そうそう、お前らは別に出なくてもええけどなみたいな、
裏方でもええけどなみたいな
感じになったんだけど、
そうそう、まあ、でもそこまで天狗じゃないですよ、あっちも。俺らの偏見ですけど、
そうね、
そう、多分思ってるんじゃないかなと思うぐらい、あっちはもう突出して、
はい、
ね、事務所からもご了承されてる中、
はい、
あのマングさんが伝説のエミネムをやったことによってめちゃくちゃ爆笑を取るという、まあ、あのエミネムさんなんですけど、
はい、
なんと50歳でございます。50歳、50歳でございます。
すごっ、
すごい、もうそんなになってるんだ。エミネムさん、10月17日、1972年生まれでございますね。
へー。
ということで、多分今日50歳になったということで。
あ、そうそう。まあ、おとといか。
はい。もうおめでとうございますということでね。はい、
おめでとうございます。
そうなんですけども、まあ、こっちの、あのね、あの、本にもハッピーバースデーと書いてあるんですけども、
はい、
私からも、
はい、
あの、誕生日プレゼントということで。
あららら、あるんですか？
こちらでございますね、このどら焼きなんですけど、
はいはい、
あの、ま、マングさん、あんまりすごいどら焼きとか好きじゃないのかなと思ったんですけど、
はい、
こうチーズとキャラメル、
はい、
味のどら焼きっていうのがあるんですよ。
おおお、
でちょっとじゃあプレゼントということで、
ちょっとじゃあいただきましょうか。 いただきますね、はいはい、
これ
ね、はい、
これがですね、まあ、ちょっとあのドライ焼きなんですけど、ちょっと冷えてるんですよ、
はい、
で冷やしたらまあめちゃくちゃうまいっていうので、
冷やして食うドライ焼きなんだ。
そうなんですよ。でなんとですね、これがあの自販機で買えるんですよ。
おうお
う、そうそう。で今あのガナハーベースの近くにある、はい、うん、あのミリンマルさんという、はい、まあ、居酒屋の前の方に自販機が置いてあって、うんうんうん、でそっちで買えるんですけど、
はいはい、
まあ、本当におすすめなのがチョコとチーズだったんですよ、
はい、
ただチョコがもう売り切れてて。
あ、そうなんだ。
そうで、チーズもあの単体だと売り切れてたんですよ。
これは何、キャラメルと、
キャラメルとチーズです。
あ、じゃあチーズは入ってる。
そうだから、まあ、チーズだけはちょっと死守したいなということで、うんうんうん、このチーズとキャラメルのこの2つセットっていうのがあるんで、ノーマルのこの何ですか、冷えたどら焼きの2個セットとかもあるんですよ、
う
ん、で1個ずつも一応買えるんですけど、今回はそのチョコとチーズは売り切れてたんで、
はいはい、
やっぱ一番人気なのかなということで、まあ、今回はちょっとチーズとキャラメルのどら焼きということでね、
じゃあ、あの、はい、
一回ちょっと食べてみてほしいなと。
また今度はあの、
なんでまた今度
スタッフが美味しくいただいて、
ちょ、なんで自分でいただかない、せめて自分でいただいてくれよ。持ち帰ってもいいけど自分でいただいてくれ。なんでスタッフの皆さんにお裾分けみたいな感じで。
ちょっとじゃあ今
チーズの方をちょっとね食べてほしいなと。
ズーチーの方をね、
ズーチーの方をね食べてほしいなと思いますので。
熊野屋さんですね。
はい、熊野屋さんのどら焼きということで、僕もねどら焼きなんかそんなにどうなのかなと思ってたんですよ。
なんか イメージとしてはもうどら焼きじゃなくてなんかクレープって感じだな。
まあちょっとどっちかって言ったらクレープっぽいかもしれないですね。ちょっとツイキャスご覧の皆さんね、わかりますかね。ちょっとあの食べやすいサイズなんですよ。そうそうそう、中にねチーズが入って、あんこも一応入ってるんですけど、チーズも入ってて、ちょっと明かりでちょっと見にくいかな。でたっぷりねチーズ入ってるんです。どうです、こうまくないですか。チーズチーズしてないというか、
うんうんうんうん、
ね、あの何ですか、
中はアイスなんだな。
そう、ちょっとアイスっぽいというか、うん、あのクリームチーズというかサワークリームチーズみたいな、この固形チーズではない感じのチーズが入ってて、めちゃくちゃうまいんですよこれが。で、自販機で買えるのでお手軽に買えるんで、
うまい
わ。うまいですよね、
うんうん、
でこれもう一個そのチョコレートのやつも、うん、最初もらった時にもらった味が抹茶、うん、キャラメル、
うん、
で、チーズチョコレート、
うんうん、
でまあチョコレートかと、うん、他はなんとなく味のイメージつくけど、うんうんうん、チョコレートってあんことチョコって甘い甘い同士すぎてと思ったんですけど、はいはいはい、これチョコもこのちょっとサワークリーム状というか、
うんうんうん、
この普通の硬いチョコとかの溶けたチョコとかじゃなくて、うん、このサワークリームっぽいこのふわふわした感じのチョコが入ってるんで、めちゃくちゃうまいんですよ。
これはうまいね。
これうまいですよね、うん、これだからちょっとあの万代さんに負けないぐらいのちょっと差し入れ持ってこないとなと思って選んだんですけど、
スイーツだね、
スイーツ、スイーツですよね、うん、でこれ冷えててね、で今日ちょっと気温寒いじゃないですか、
はい、
暑い時食ったらめちゃくちゃうまいですよ。
なるほど。
そう、冷えたその何ですかね、デザートというかこの何ですか、うん、おしゃれなね感じしますので、
ツイスーね、
そうツイスー、そうツイスーという言っていいのか分かんないですけどね、で美味しいんで、ぜひね、あの皆さんもあの、まあ、もしねガナハベース夜機会がありましたら、近くの方ね、あのチャウチャオ餃子とかあっち方面のあの川沿いの方にちょっと歩いて行ってもらって、ミリンマルというお店ありますので、そこの前の方にある自販機で売ってますので、ぜひ皆さんちょっと食べてみてほしいなと思うんですけども、
はいはいはい、
さあ、まあ、マングさんね誕生日おめでとうということで、これは
ありがとうございます、
プレゼントということでね。
あ、ちょっとじゃあ俺お前にプレゼントしてなかったんで、あの、
うん、俺からもらったやつ俺にプレゼントすな、
キャラメル味を、
いや、キャラメル味をあげますねじゃないのよ。
あ、じゃあこっちの方で、
いやいや、食べかけくれんのもいらないわ今日。ちゃんと責任を持って食べてくださいこれはさあということでね、さあ皆さん来てくれてますね、
はい、
さあ、あ、はじめまして、腹下しいたしですということで、
腹下しいたしさん大丈夫かな。
しかも俺差し入れで、あのどら焼きあげた瞬間に腹下しいたしさんが来てくれたんですけど、これは腹下しませんので
大丈夫ですよね。
そうそう、はい、本当に腹下しいたしさんが来てくれたので、ね、さ、ありがとうございます。さあ、大城周作殿のハッピーバースデーこんにちはということで、円楽さん来てくれてます。
師匠なんでわかるんだろう。
師匠すごいな、
なんで
漢字もちゃんと合ってますね、
本の妙
ねえ、全部わかってます。さあ、沖縄大好きさん来てくれてます、こんちくわということで、
こんちくわ
ありがとうございます。さあ、マリエ三品さんですね、こんばんは、金城理恵さんはいないんですねと。
そうなんですよね、今日は。
そうなんですよ、やっぱり忙しいんですね、また来ますということで、
うん、
リエさんがいないので、ちょっと今日はね一旦ちょっと
一旦離れる、
離れて、あの、うん、家事をちょっとしながらまた聞いてもらえたらな。
来週また来週
また来週また来ますって、もう来週の話なんだ
かもしれんな。
これまたそれはそれで寂しいですけどね。さあ続きまして、こんにちは、 はい、7です。めちゃくちゃ久しぶりに聞いてますということで。
ありがとうございます。
はい、元7、今では、トゥインクルちゃんになっております。
あれあれ、8じゃないんだね。
そう、トゥインクルちゃん。7から8になる、うん。これ数字の7だったのかな、
じゃないのかな、
ね。8から9になるのかなと思ったら。
8、9飛ばして、トゥインクルちゃん
になった。トゥインクルちゃんになっております。さあ、ありがとうございます。うん、さあ、この方来てくれてますね。どうも、脚本家として、キャセイオーガナイゼーションに入社。1986年に男たちのバンカで香港ビデオ金蔵賞最優秀作品賞と、うん、これちょっと難しいな、金馬賞最優秀監督賞を、うん、取り、1990年に狼男たちのバンカ最終賞で香港連映金蔵賞最優秀監督賞を受賞しました、
うんうんうん、
さあ誰でしょうということで、これまさかの監督でございますね。
香港さんじゃない。
いや、香港さんじゃないです。
香港さんじゃない。
香港さんじゃないですね。
違う。
あ、でもこれ知ってますね、多分ジョン・ウー監督でございます。
あ、ジョン・ウー監督。
ジョン・ウー監督
でございます。
聞いたことあるけど難しいな、ここ分かんないな、これだけではな。さすがに当てれないな。さあ、ランリーレンさんでございます。ありがとうございます。
リーレンさん。
なんと、伊坂千早さんで、斜め線で10月24日誕生日という情報まで書いてありますので、もうすぐで誕生日ですね。おめでとうございます。さあ、マリエサンピンさん、あ、三重橋の自販機ですね。福島のって来てますね。これ福島なのかな？なんか書いてあります、情報は。そうです、そうです。三重橋の方にある自販機の方で。
あ、そうそうそう。
売ってる。
福島。
あ、福島なんだ。うん、
会津若松。
会津若松のやつで、うん、これ本当に美味しいね。あ、じゃあ、マリエ三品さん知ってるんですね。
知ってるんだ。
これまあ、有名ではあるかもしれないな、
そうなん
これ。うん。さあ、ということで、マングース大城さん、お誕生日おめでとうございますということで。
ありがとうございます。
いや、はっきり言うな。ちゃんとはっきり言うタイプ。さあ、続きまして、おそらさん来てくれてます。こんにちは、大城様、マングース様、アシスタント様で、いや、なんで、大城熊さん挨拶して、マングースさんに挨拶して、アシスタントさんに挨拶してる、おかしいでしょ。忙しすぎるアシスタント。
アシスタント忙しいね。
だとしたらね。さあ、トゥインクルちゃんから、はい、マングーさんお誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
いやー、よかったですね。さあ、続きまして、いや、ランリーレさんに対してですかね。
うん、
本当ですか、香港映画のファンですって来てるんですけど、うんうん、ジョン・ウーさんじゃないですよ、本当の。本当のジョン・ウーさんだと思ってません？
騙されるんだよな、いつも。
これでわかるんじゃないですか。レッドクリフだねっていうのをしてるんですけど。
レッドクリフとかね。
そうそう、ですかね、はい。さあさあ、という感じで、あ、こちらですね、円楽さんがですね、うん、サンプリング用に2人バージョンを欲しいということで、うん、コンティニューコイン入れてくれました。
コンティニューコイン、
チャリンチャリンということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リエさんいないバージョン、久しぶりでございますね。
そうだな。
そうですね。こちらもね、まあ、なんか、今聞いてる方はね、このコンテニューコイン入れたら、はい、コンテニューコインチャリンチャリンって僕らがやって、はい、僕らが考えたよみたいな雰囲気でやってますけど、
うんうん、
これも元同期のね、
はいはい、
スポちゃんという方が、
うんうん、
ツイキャスをしてる時にコンテニューコイン入れてくれた、うん、コンテニューコインチャリンチャリンってやってたの。
ちなみにスポちゃんは、そういうテレビには出ておりません
。いいんですよ、いいんですよ。はい、ビスケットブラザーズの後にね、出ちゃったから。
いつもコロチキとかさ。
確かに。
でかい、名前がでかいから。
確かに、名前でかいところ。
ストーちゃん、
一回調べてみようかな、つって。うん、
出てきません。
すみません。ストちゃん、こっち側の人間でございます。その、こっち
側の人間なん
で、ね。側の人間ですから。はい、ただもう、ね、すごい仲良かったね。
うんうん、
まあ、その、まあ、今ではちょっと、この、辞めてね、
うん。
そうそう、引退した方ではあるんですけども、ストちゃんも、いい子でしたね。
そうですね。
いい子でした。ございました。もう、覚えてます？その、ストちゃんとかとも、ネタやったり、
はいはい、
マングーさんがお酒飲みながら、
はいはい、
裸になってネタやって、
うんうんうん、
ストーちゃんはどっちかって言ったら僕タイプというか、
うんうん、
真面目にやりたいタイプなんでマングーさんと即興漫才して、
あいつの家だったんか、あいつの家でなんか、
あいつの家で飲み会しながら即興漫才して、うん、マングーさんがめちゃくちゃなことして、ストーちゃん、うん、本当に怒るっていうねえ、ちゃんとやってっていう、
本当に帰らそうと
する、そう本当にそう、マングーさんだけ本当に帰ってっていう、あれは伝説でしたね。で、誰かわからないけど、トイレにちょっとおしっこが飛び散ってると、これはまあ誰かわかんないけど、多分このマングーさんだから、マングーさん帰ってほしいと、
そうい
やちょっと待って、
あれはないわって言われて、俺何の全く身に覚えない
よ。そう、身に覚えないし、まあマングーさんもこのそんな飛ばすタイプじゃないし、はい、で誰か本当にわかんない状況。
あれね、岸本なのよ。
あ、岸本なんですね。はい、元相方のね、は
い、
マングーさんの
元相方の。オリジンじゃない方のね。
はいはいはい。
みんなは知らないと思うんですけど。
けど
岸本ゴールドだっけ？
岸本ゴールドでございますね。
っていうやつが言ってね。
はいはい、はい。
あいつが出てきたときに、いや、あ、こぼしちゃったって言って出てたのよ。
なるほど、なるほど。うん、あ、じゃあ、あいつは、その、岸本ゴールドは、自覚はあったんですね、
う
ん、自分だと。
そうそうそう。
なのに、うん、次に、ストーちゃんが入ったときに。
で、 まあ俺もそういうことを、まあ、まあね、聞いたけど、うん、いやあれ岸本だよって言うことなく、
うんうん、
そしたら岸本が見て、あ、ストちゃんごめん、あれほんまに俺やねんってなって、
あ、言ったんだ、うん、岸本、うんうん、
したらあのストちゃんは、うん、あ、岸本優しい、俺をかばってくれてるみたいな、やっぱり
ちょっと
やっぱりマングマンヒーは大城くんおかしいわ、
辛い、なるほどね、うん、だから岸本からしたら、うん、やっべと、うん、俺のその
巻き散らした濡れ着が俺に、はいはいはい、マングースに濡れ着ぬいってるから、うん、しかもそれを払拭しようと、うん、
しかも濡れ着ぬさ、うん、あの濡れ着ぬだけじゃなく帰れまで行ってるから
そう
このままだとやばいと、うん、でここはちょっとまあもう岸本もねいいやつだから、うん、ここはそのちゃんと言おうと
そうい
うことで、実はあれ俺やねんと、
うんうん、
言ったらストちゃんが、いや
もういいよ岸本くん
そりゃマングさんにいてほしい気持ちはわかるけどさ、こういう
そりゃねえぜ
飛び散らせた人にはちゃんと謝らせるべきだよみたいな
そうそう、でも面白く謝ってもいないんだよみたいな、いやだから俺やってないのになんで俺謝るんだ
ろう、俺じゃないのに、うん、
まあまあまあ
まあねっていう、まあ、はい、ちょっと真面目なね感じの子でね、はい、やってました。そのストちゃんはね、
う
ん、がやってたコンテニューコインのね、
そうそう
チャリンチャリンでございますよというような話でございましたけどね、うん、まあということで誕生日おめでとうという話でございました、はい、さあ今日ちょっとねリエさんがいないのでね、うん、まあこういうね昔話とかも、うん、そう添えながらねいろいろ話していきたいなと思いますので、
そうですか、
何かまあメッセージ、うん、いやなんか質問等ありましたら、
うん、
こちらですねメールや、ツイキャスの方でまあ書いてほしいなと思いますね。あ、リナママさん来てくれてるんですけど、はいはい、こんばんは、
こんばんは、
あさって誕生日ですということで、
あららららら、ら
10月生まれ多くない、
多い、うん、
ねえ、ちなみにあれですよね、ジュン選手はマングさんの前の日ですよね、
16日、16だって、
そうそうそう、でまあちょっとこれマングさんにね一個だけまた謝らないといけないことがあるんですよ、うんうんうん、あんだけ、
うん、
あんだけ煽った、
はい、
オリジンのツイート、
はいはいはい、
ジュン選手あったんですけど、
おお、ジュン選手あった、誕生日おめでとう、
マングさんなかったんです
か、なかったついにか
ということで、あのまあ俺いじりとかではなく、リクエスト自体が省かれてますもん。
あ、もうなるほど、コンビ揃ってもそういう立場になっちゃったか、
そういう立場になっちゃいましたね。
ああ、そっか、
そうそうそう、ちょっと結構探したんですよ、あった方が面白いと思って、あった方が面白いと思
って、あってくれとどっちな、
そう
かというと、
ツイッターとあのインスタを、
はい、
あの17日ずっと僕監視してたんですよオリジンのいつ上がるかなと、
うんうん、
やったらなかったですね
やってらんねえな。
でジュン選手は3枚の写真と一緒にお祝いされてましたね、うん、
まあ仕方ないか、
まあまあジュン選手ですからね、
ジュン選手ですから、
そうそうそうそう、これでねもしなんかちょっと素だろうとかだったらちょっとおいおいみたいになりますけどもさあまあジュン選手、まあ、おめでとうございますということで、
うん、
さあということでまあ質問とありましたらね、あの、うん、メールやツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。CM いきますか。
はい、
それで一旦 CM です。
小刻みインディアンとヒープーのウチナーグチナウ、今日のテーマはこちら、高合意
相場より高く買うことです。
行ってみよう。父ちゃん、うんとさ、この秋出たナイキの新しい靴買うから8000円ちょうだい。
あげ、高合意さんけ。この秋出たナイキはこの冬も出るんだろ、どうせ買うなら父ちゃんと一緒の1キュッパーの靴買いなさい。
マスケや、1キュッパーはすぐ壊れるさ。
あれなんけ、お父さんは1キュッパーの靴7年履いてるよ。
おに
え、ねえ父ちゃん、アケミーとソチパーのドレス買いに行くから1万5000円ちょうだい。
アギジェ、高合意さんけ。ソチパーはかんなじドレス履かんでも大丈夫。あれ、お母さんからワンピース借りなさい。
ダサい、ワンピースとか履けるか。
お父さんはワンピースに魅力を感じる。
知らんし。
だ、お母さん、とっても飛ぶゴルフクラブがあるわけ。30万円借りよ。
高合意さんけ。
10月19日水曜日17時20分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。さあ皆さんねコメントくれてます。
はいはい、
はい、マリエサンピンさんから、
うんうん、
先週誕生日でした。
おおめでとうございます。
大城さん、うん、ハッピーバースデー歌ってくださいということ で、
いやです。え、あ、ごめんなさい。
いや、はいはいはいはい、食い気味で嫌ですって言ってるから、
あの心の声が
出すぎて、出すぎてない。
ごめんなさい。
あと嫌ですってちゃんと言うんだ。無理ですとかじゃなくて嫌なんだ。
嫌なんです。
歌えはするけど嫌なんだ。
じゃあやりましょうか。じゃあちょっと
マリエサンピンさんでございます。
ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアマリエサンピン。リスントゥーマイハート。
いや、リスントゥーマイハート入れないな。
ハッピーバースデーマイハート。
いや、ちゃん、いいアレンジがすぎるわ。リスントゥーマイハート言ってたから。ボアのおっしゃる、ファーストシングルの名前言ってたから。
ボア、俺の中の。
だからボアが出てたから、ちょっと。爆発してましたから。
はい、まあまあ、それぐらいおめでたいという気持ちがね。
いや、出てしまいました。マリエサンピンさん、大城さんどうもありがとうということで。
あ、いえいえ。
今の一応、マイハーが聞いてるみたいですね。
聞きますよ、そりゃ。
いや、あの、3分の1の順調な感情の終わり方なんですよ。マイハーと。
順調な感情もそうだったな。
順調な感情もそんな感じだったんですけど、まあでもね、マリエサンピンさんおめでとうございますということで。
ありがとうございます。10
月生まれの皆さんもね、はい、おめでとうございますということで。はい、さあ、ですね、メール来てるので、メールを紹介したいと思います。
うん、
水曜オリジンチャンプルー様、リクエストさん、こんにちは。
こんにちは。
今日は久しぶりに月の裏側の話や、
うんうんうん、
不思議な話が聞きたいですねと。チャメさんって。
これお前がやったやつ、お前が書いてないか。
いや、俺が喋りたいから。喋、うん、りたい。いや、チャメさんって、
はい、
ちょっとしたネズミ校のセミナーの先生にすぐなれるよね。ラジオネーム、食安ですということで。
食安さんか。
食安さんありがとうございます。いや、もしかしたらね、俺が自分でね、こんな来てもないメールで月の裏側の話したいから。
やったのかなと思ったよ。
こんなメール来てますとか言って、一番怖い話じゃない、それ。じゃあ、あとネズミ校のセミナーの先生って全然嬉しくないんですよ。最近、あれもありましたよね。アムウェイ。
アムウェイ。
が、やっと問題になりだしたというか、なんか
こう。止まったんだよな。
そうそう、これやったらダメですよ、みたいな、こういうやり方はダメですよ、みたいなのが、アムウェイの中あれに、なんですか、ニュースでやってましたよ。
その、なんだ、この、強引な勧誘みたいなことかな。
そうです、そうです。とか、なんか、なんですかね、まあ、マッチングアプリ使って、で、こっちの、方に行きましょうってよくわかんないような部屋に通されて、うんうん、そしたらいきなり知らない人が出てきて、うん、そういうい
っぱい囲まれてその断れないような
雰囲気を作ってで、まあ、やるみたいなのが、うんまあ、あったよということで、はいはい、こういうやり方良くないですよみたいなので、
うんうんうん、
でよく最近やってるのはこのその人に、まあ、騙されたんですかね、友人に、
うんうんうん、
騙されてそういうのをやられたから、
うん
今ではもうそういう人たちが許せないと、
うん、
だからそういう人たちが集まってるセミナーみたいな会場に行って、うんうん、やってんねやってんねーっつって動画を回しながらやってんねーっつって、
うん、
ただあっちの人たちもちょっと多分追い目があるからか、
うんうん、
何も言えないんですよその人に、うんうんうん、でその人だから中に入ってやってんねやってんねみんな、
うんうん、
マルチやってるねーっつってなんか携帯一つで稼いでるねーとかってガンガン入っていく人がいるんですよ、
うんうん、
あの人ちょっとやばいですよ本当に。
まそれをやってしまうともうどっちもどっちだよな。
そうでもどっちもどっちだけどなんか炎上系よりはこっちの人の方が応援できるっていうコメントがやっぱ多いですね、うん、この炎上系だと本当に騙してみたとか、
うん、
なんかそういう
迷惑かけてみたみたいな感じだ
からな。そうかけてみたみたいなのをするけどその人は本当に一切迷惑かかってなく、
うん、
まあその人たちを何ですか退治するという名目で、
うん、
で本当にその逮捕された人もいるんですよその人がこのやって、
うん、
あれこういうのダメですよみたいな、
うん、
な駅構内でそういう声かけとかがダメらしいんですよ、うん、でそれをやってる人たちを、
うん
その女性がめっちゃ声かけられてるところにいて、うんうん、やってんねやってんねって言ってでなんかこういうのダメですよダメですよはいお姉さんはいあっち行った方がいいですよみたいな、うん、でその人たちを助けてしたらなんか何なんですかあなたみたいな、
うんうん、
でなったらいややってんね駅来ないでこう
やってんね
そうこういうのはやったらダメですよみたいな、うん、法律的に何々で結構頭もいいんですよ、うん、で法律何条でこの駅来ないのこれ来ないのダメですよって言ったらスタスタ歩き出すんですよ、
うんうん、
そのもう他の場所にあーはあーはーみたいな感じで向かい歩き出した、うんうん、いやいやどこ行くんですかやってねやってねってずっと追いかけて動画撮るみたいなので、うん、要は駅構内から出るまで、
うん、
一緒についていきますよみたいな、うん、っていうようなことをやったりしてる人がいて、あ、また
どっかでやらないか
そうそうやらないかとかね、また違う声かけしてるそのスーツ着た二人組で大体動くらしいんですよ、
うんうん、
で多分あれそうですよ突撃してみましょうとかでそのちゃんとお姉さんに、うん、お姉さん大丈夫ですかみたいな、うん、でなんかさそういうお姉さんも、うん、いやなんかこれ、そう、そう、ね、なんか話聞きませんかって言われて、うん、で、迷惑してますって言ったら、うん、ちょっと、大丈夫ですって言ってるんですけど、うん、みたいな、ってなって、したら、やってんねやってんねって、そしたらもう、後半になると、
うん
多分このもう有名なんですよ、
はい、
だからその人見た瞬間にその人たちがささささって逃げてくこのなんですか鬼ごっこみたいな状態になるのがあったりして、まあ、そういう人もいますよと、ね、だからネズミ子の先生とか全然嬉しくないんだよね だからこのやってんねやってんねが来る可能性もありますんで。さあということで、まあ他にはね、あの月の裏側の話や不思議な話が聞きたいですみたいな。
そうなんですか。
そうっていうのもありますけど、
なんかある。
いやでも最近だからそういう
なんですか、ね、なんか知れてない。
そう、不思議な話系、まあ、宇宙の話はもうめちゃくちゃ、
はい、
だそのボイジャーのね、
はい、
話とか海王星とか、
はいはい、
そう実はこんなだったとか見てるんですけど、うん、まあ、宇宙の話でいうと、まあ、あれですかね、アポロ計画。
アポロ計画、
そう、これの怖さみたいな、
月に行ったっていう、
そう、月に行ったっていう、まあ、これ、本当なのか、嘘なのかとか、陰謀論とかもありますけど、はいはい、これでなんか、そのアポロ計画で、その写真があるんですけど、
うん、
これ、2枚の写真があるんですよ。
うん、
っていうのも、まあ、構図的には全く一緒なんですけど、うん、ある一人の男の人だけ消されてるんですよ。うん、
はい、
で、もともとその最初の写真が出回ってたから、うん、その写真が残ってるんですけど、この消された人っていうのが、
うん、
まあ、この月に本当にいたアポロ計画のうちの一人で、
うん、
で、まあ、要はアポロ11号が有名じゃないですか、最初に月に降り立ったみたいな、はい、
うん、
でもその後アポロ計画で何人か月に降りてるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、意外と月には行ってるわけよ。そうで、まあ、そのうちの一人なんですけど、
うん、
そのうちの一人が、うん、まあ、その船内で、
うん、
まあ、変な光を見たってい う,、うん、いうところから、まあ、うん、要は月の裏側を、まあ、見たみたいな、
はい、
そうそう、まあ、要は月に行った時に、うん、まあ、ちょっと見てはいけないものを見てしまって、それをまあ本当は言っちゃダメみたいな。だからよく言われるのは隠語を使うと、要はサンタクロースがいたなみたいな、っていうのは宇宙人がいたなの隠語なんですよ。そうとかで、まあその無線で傍受できたりするんで、本当にすごい無線の人たちで、そういう傍受されても分かんないように隠語を使ったりするんですけど、その人はこう発表しようと、で NASA はダメだと、そういうのはで言ってるけど、この人はまあ今で言う何ですかね、この裏側を言っちゃう人みたいな、
うん、
ちょっとガーシーじゃないけど、うん、
はいはいはい、
そうそう、結構この言っちゃいけないけど、うん、宇宙人はいますと、
はい、
いうのを言おうとした人が、うん、その人 で,、
うん、で写真から消された人、
写真から消された人で、うん、写真が消されてて、
うん、
したらその人の行方が分からなくなってるという話があるんですよ。だから、まあ、宇宙人はいるんじゃないかとか。
それ聞いたことあるな。なんか見て、見たも、見ても、見たし。
そう、見たし。
そこまで、もうなんか聞けなかったな、もう。
ね。
飽きたっていうか。
あ、飽きたんだ。
途中で。
いや、怖くないですか、
写真、な、その写真があって。
はいはいはい。
5人ぐらい写っててな。
うん、
真ん中の、
そう。そうそうそう、それです、それです。
5人ぐらい写ってて。
はい。
でもう一個のは4人しか写ってない
の。そうなんです
よ。でしかもちゃんと綺麗になんか、
そうだから、あれすごい、それもすごいなと思って。
同じ写真だよな、
同じ写真、全く同じ写真。他の人たちは全く同じ写り方してるんですけど、
そこだけなんか風景に変えられてる。
そう、風景に綺麗に、
もう上手にな、
そうっていうのがあって、だからまあ、だからなかったことにされてるとか、う
ん、で、まあ、これお前喋ったら、お前これもまた、
いや、これまた
防止されたら、お前だからあの3ソリがな、ソリが。
そうそうそう、ソリがね。
ソリ返ってな。
いや、いいんですよ、その、隠語でギャグ言わないでいいんですよ。まあ、みたいなね、とか、うん、そういう話とかもね、はい、その、いろいろね、見たりして、
うん、
そうそう、頭、今で言うと、あれですね、月事情は、一番、なんですか、進んでる国は中国ですから。
あ、そうなんだ。
というのも、月の裏側って、
うん、
なんでああやって写真とかも撮りづらいのか、
うん、
っていうと、月の裏側に行っちゃうと、電波が届かないんですよ、
うん、
直接。
うん、
要は、その電波って直線的なものだから、
うん、
月の裏側まで電波が届かないから、
うん、
月の周りに衛星を飛ばさないといけないんですよ。
うんうん、
で、衛星経由で反射して、
うん、
そのもう一個のこのカメラとかの機械を動かさないといけないみたいな。
うん、
で、月の裏側の方に衛星を中国が飛ばしてるらしくて、
うんうん、
月の裏側の探索を今はやってるらしいです。
うん、
ただ、もっと情報出てきてもいいのになっていうのがあるんで、
うんうん、
まあ、月の裏側には何かしらあるんではないでしょうかという、
うんうん、
っていうのがありますね、
は
あ
は
あ、そうそうそうみたいな感じで、ちょっとこれはまたね、改めて仕入れて、いろいろと1時間たっぷりお話ししたいと思いますので、
きつ
ね、ぜひよろしくお願いしますということで、はい、さあ、あんつばさん、土曜から木曜はあんつば夕方おじさん会7番ということでね、来てくれてます。うう、土曜から木曜はあんつばで、金日はアンツバお休みしてるんですかね。
あ、そうなんですか。
そう、可能性ありますけど。さあ、続きまして、こちら、マリエサンピンさん、ウケるうさんくさいってことだね。わらわらって。いや、うさんくさくないんですよ、全然。マルチコーノ先生、確かにうさんくさいけど。いえ、うさんくさくないんですよ。僕はもうちゃんと喋ってますからね。さあ、
そうなんだ。
そうですよ。もう心込めて喋ってますから。先生って言ってほしいですね。この学校の先生みたいだねとか、
はは、
いい塾の先生になりそうだねとかだったら嬉しいけど、マルチコーノ、
マルチコーノ
の講師になりそうだねは嫌だな、なんかな。さあ、続きましてが、ロケット打ち上げ失敗したねとかも、だから打ち上げ失敗のあれもありますからね。
で、打ち上げ失敗した。
そう、アポロ計画でも失敗してるし、最近だったら、 あれですね、うちの裏、鹿児島のうちの裏から打ち上げたロケットが、うん、そう、打ち上げ失敗ということで。
失敗したらどうなるの？
まあ、海に落ちるんじゃないですかね。
人は何も乗ってない。
そう、乗ってない、乗ってない。衛星的なものが乗ってるだけで。はいはい、そうそうそう、だから、そうそう、月の裏側クレーターだらけらしいからねっていうのも来てるんですけど、うんうん、そうなんですよ、まあ、逆に言ったら月がなければ、うん、それが地球に落ちてきてたんで、うん、月の裏側は結構、隕石がバンバン当たってるんですよ。ということは、その軌道だったら地球に当たってるじゃないですか、だから月は守ってくれてるものなんじゃないかというのもありますのでね、そうそうそう、ぜひぜひ、もっとね、月のことについてちょっと語りたいなとは思うんですけど、うん、さあ、ネルフの基地はどこにあるのっていうのも来てますけど、エヴァンゲリオンですかね、エヴァンゲリオンね、まあでも、裏側に基地もあるんじゃないかという噂もありますからね、月の裏側にも。さあさあ、という感じでございますね、
はい、
さあ、最近ちょっと思ってるのがですね、うん、まあ、これもまあ陰謀論じゃないですけど、うん、携帯電話。うん、の 5G ってご存知ですか？
5G、 はい、
これなんか 5G になったらめちゃくちゃ速くなると、
うん、
聞いてたじゃないですか。
今までのがもう今まで2時間かかったものが4秒で終わるみたいな、 そんな話
言ってましたよね、
聞いてましたよ私も。
映画好きにはたまらないみたいな、でネットフリックス、はいはい、今まで読み込み時間かかったあの映画が、ね、もう4秒でこの映画をダウンロードピッてやって、
聞いとりますよ、そうやって
聞いとりますよね、はい、さあ、ここ最近ですよこれ、うん、まあ、5G こっちの沖縄でもたまに入る場所あるじゃないですか、
はい、
5G になった瞬間、遅くありません？なんすかあれ？
あれ、なんだよ？
あれ、なんだよ？ちょ、マジで、だから、5G やめてと思うんですよ、たまに。
偉い人一回出てきて。
ちょ、本当に。出てきて、うん。動画すら読み込まんっていう。
何が起こってんの？
あれ、どうしたらいいんですか？シャバヒロさんから、大して変わんねえよ、5G できてるけど。いや、聞いた話によると、超、
サクサクでな。
サクサクで、なんかもう、ありえないこの速度というか。
うんうん、
で、さらになんか、この 4G、4G と 5G はやっぱその電波が違うから、今 4G 使ってる人が多いじゃないですか、
うん、
でそうなったら使ってる人が多いとやっぱその電波的にもつな、うんうん、がりにくいみたいなのがあるじゃないですか、
混み合うみたいな、
で今のうちに 5G にしとけば、はいはい、今 5G 使ってる人少ないから、うん、サクサク来ますよということで、
ちょっとお高めですけど、
お高めですけど、じゃ あの 5G で契約しますって言って 5G で契約した、うん、何の 5G になった瞬間全然入らないんですよ。
どういうことか、
これどういうこと、これは一回偉い人出てこいよ、ここ
そこら辺は分からない、
ここがね、わか、まあ、
ここは謎、
ここ謎なんですよ。じゃあもう僕もこの、うん、まあもともとそういう電気系が好きで、はい、まあ高校も電気科選んだりしてたんですけど、うん、5G に関してはちょっと意味が分かんないですね、
ここはたどり着けなかった、
たどり着けないです。どこかで誰かがフィルターかけてる、
深すぎる。
そう、ね、まあ、ネットで調べればすぐ出てくる可能性ありますけど、まあ、なんか基地局が、うん、遠いのかとか、なんかいろいろ問題はあるみたいなんですよ、その、なんか、調べたら変なのも書いてあったんですよ、電波の弱い基地局があるので、そこの 5G につながってませんかみたいな、いや、いや、そんな 5G はダメでしょ、いや、5G、弱い基地局あっちゃダメじゃないっていう、それ 5G として認めっちゃダメでしょ、それは。意味わかんないじゃないですか、それ。
強いから 5G って。
そう。
聞いてますけど。
聞いてるのに、強くない 5G があっちゃダメでしょ、みたいな。
んで、それをやるのは俺らなの？その、強い、じゃあ、強い。
そう、探さないといけないの？っていうね。
え？
そう、っていう感じなんですけど、さあ、マリエ・サンピンさんは iPhone 8もうすぐ6年目ということで、すごくないですか？
俺も、これ。
はい。
今はもう変わったけど。
はいはいはい。
昔の8プラス。
まだ8プラスですか？
あ、いや、あ、今は
触ってるんだけど。あ、今、あ、なるほど。まだ持ってるってことですか？
持ってる。
あ、そうなんだ。結構マングさんも長いこと使う派ですよね。
そうなのよ。
これ、携帯変わるとさ、いろいろ変えないといけないから、めんどくさいから、うんうんうんうん、なかなか変える機会ないとか。
俺も変えるつもりなかったけど、
はいはい。
なんていうんですか、お風呂にも入れてたわけよ。入れてるっていうか、
うん。まあ、
見ながらね。
ジップロックしながらみたいな。
うん、もう、
素で置いてんの？
スマホ。
いや、
スマホ。
じゃあ、スマホって、素のスマホでスマホ。
うん。
いやいや、もうちょっとジップロックとかしないと。
で、いや、なんか、防水。
いや、防水
ってことあるから。
防水だけども。
けど、防水じゃないらしい。
あ、そうなんだ。
耐水らしい。
ああ、耐えれはするけど。
だけど、防水じゃないから、水とかはダメですよって言
われて。悪くはなりますよと。
で、そしたら、案の定、この、画面がなんか、液晶がちょっと、なんか、水で濡れたような。いや、それ水で濡れたような故障だろうというような画面をして。
いや、それも故障というか、あなたのせいですからね。
これやっちまったんで、もう、泣く泣く変えたのよ。
あ、そうなんだ。じゃあ、それがなければ、まだ全然そっち使ってても。
そう、8プラスでしたね。
そうなんだ。電池の減りとか早かったんじゃない？
電池の減りも早かった。じゃあ、だから、 ついでに良かったんだな。
そう、いや、これはもう良かったんですよ。良、うん、かったんですけど、まあだから iPhone8 6年使ってるってすごいよな。
そうね、だから俺もそんぐらい使ってたのかな。
そうね、いや、だから使ってるんですよ、うん。僕も結構携帯とかあんま変えたくないタイプ。
うんうん、
で、それこそ、何ですか。
あ、お前も8じゃなかった？
8 で今変えて。
あ、変えた。
変えて10とかですかね。
あ、
11かな。まあ、ちょっといいやつに。変えましたけど、
うん、
そうそうそう、僕もだからもともと8使ってて、
はい、
使ってたんですけど、やっぱ変えたらね、変えた方がいい。あの、だから、そう、あの、マリアさんピさん、変えた方がいい。変えてみたらわかる。
あとやっぱプラン考えた方がいい。
あ、そう、プラン考え、あの、僕もだからそれこそ変えるってなった時に、
うん、
あの、プラン見直したんですけど、はい、安くなった。
そうそうそうそう。
行った方がいい、とりあえず。
これは やった方がいい。
うん。行って、あの、やった方がいいですね。あの、変えないと、結構多めに払ってたなと。
うんうんうん、
そう、だから、本当に2000円、3000円月で安くなったりしたんで。
そうそうな。
いえ、これ、じゃ2年間ずっとこの2000円、3000円何だったのみたいな。
本当に、本当に。
そう。で、なんか、あれが、やっぱあるじゃないですか、サブスクというか、
はい、
最初にとりあえずこの、これ入っておけば、
うん、
1ヶ月で解約すればいいだけなんで、
はいはいはい、
これに入っておけばこのプランでいけますよ、みたいな。
うんうん、
で、
安
く。そうそう、なんかスマホが1万円安くなりますよ、みたいな。っていうのがあるから、あ、じゃあ、これ入りますって言って、うん、2、300円の。
はい。
5つぐらい、なんか、ドコモのなんとかみたいなやつに入ってて、したら、まあ、200円が5つと渡して1000円入って、本当はそこで解約すればいいのに、すぐ忘れちゃうじゃないですか、そんなね、あんま分かんないし、解約の仕方とか。で、アプリ消しただけでは解約になりませんみたいな。ちゃんと解約の手続きして、解約になりますみたいな。で、アプリ消してたんですよ。したら、これアプリ入ってないけど払ってますよってなって、で、見直したら、じゃあこれもう削除しましょうね、みたいな。で、削除全部解約してもらって、みたいな。
お前騙される側だからな、お前はな。
そう、だからマルチの先生って言ってるけど、騙される側なんです。
なんだよな。
で、結構本当に、こういうのを信じちゃう、いろいろ。だ陰謀論とか好きなタイプ。だから、うんうん、疑う人ほど騙されるって言うんで、
はいはい、
僕こういうのほんとめっちゃ疑うんですよ。
疑ってかかって騙される。
そう。だいや、本当にそれ、こうなんですかみたいな、うん。こうなんですかって
言う。本当にそうだよって言われたら、
そう。おそうなんですねってなっちゃうんで。だから怖いですね。さあ、こちら、ナナさんからですね、スマホの話で思い出したのですが、
はい、
スマホに貼るシールが割れました。スマホは無事ですけどって。あ、上のガラスって、強化ガラスみたいなのあるじゃないですか。
うんうん、これ壊れた。
これ僕も今ちょっと割れてるんですよ。
それってどういうこと？
この上に貼ってるんですよ。シールというか、まあ、強化ガラスみたいなの。はいはいはい、そしたらこのガラスだけがちょっとひびが入ったりです。
画面は割れない。液晶。
そう。液晶は割れないで。
逆
に言ったらこれ貼ってなかったら液晶が割れてたんじゃないかという。
なるほど。
そうそう。っていうのありましたね。さあさあ、前の iPhone は防水じゃなかったからね。今の iPhone は防水なんですかね。
あ、そうなの？じゃあいいのかな？
いやだ、もうちゃんと言ってます。マリエさんピンさんも、ジップロックに入れて半身浴用っていうのも来てますから。
あ、そうですよね。
ジップロックに絶対入れた方がいいです。
ですよね。
最初にジップロック入れようって考えた人すごいですよね。
うんうん。俺です。
いえ、違います。あなた、スマホですから。スマホでやってますからね。さあさあ、という感じで、円楽さんから、11 Pro が2年経たないうちに充電が 1% から増えなくなったんだけど、きつ。たまに機種がいいのか 100% にできたときにずっとやってなかった OS のアップデートをやってみたら普通に充電できるようになったと。
あ、それのせいなのかな。
あ、充電と OS のバージョンが関係してるとか知らんかったわということで。じゃあアップデートした方がいいんだ。
アップデートしないとそんな 1% で。
いや、てか、きつないこれ、この。
いや、1% でじゃあそれもできないだろうな。
ね、1% から増えなくなったんだけど。
考えようよ。
ね、もうちょっとね、やり方あるでしょっていう。
iPhone さんよ。
そうそうそう。いや、だ、こういうね、もっとさ、できると思うんですよ。この、充電とか、うん、長く持たせるような。
はいはい。
ただ、それやっちゃうと買えなくなるから。う
ん、なるほどね。
だからまあ、ちょっと、まあ、前。
あの手この手使って。
そうそうそう、買えさそうとしてんじゃないのかな。
陰謀好きだね、お前。
いやいや、陰謀好きなんで。うん、だ逆に言ったら、これ怖いのが、
はい、
じゃこの OS 変えたら、その充電普通にできるようになったと。
うん。
じゃあ逆に言ったら、あ、この人もそろそろ替え時だなと。
うん、
で、この OS に、うん、まあ、要8以下の携帯は充電が溜まりにくくなるような OS が入ってる可能性もあるじゃないですか。
うんうん
う
ん、
そうなった時に、まあ、まだ iPhone8 使ってるけど、OS だけ、アップデートだけしようと、
うん。
中身のね。アップデートしたら充電できなくなって、ああ、そろそろ替え時かっていう可能性もあるじゃないですか。陰謀論ですよ、こんなの。
ちょっと皆さん何言ってるか分かりましたかね、今。
何言ってるか分かんないかな。さあ、ということでですね。
あ、来てらっしゃ
る。ありがとうございます。ヒープさんのね、宣伝も。
あ、ヒープさんの宣伝、こっちに、こっちにするタイプの。
してくださってるね、方もいましたので、ありがとうございます。さあ、ということで、それでは大喜利行きましょうか、CM 行った後に。はいはい、本日の大喜利のお題がですね、 独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。こちらでございます。独特な温泉の、ピンポイントな効能、こちらの方を、募集しております。
はい。はい。メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それで一旦 CM です。
チャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口なん、今日はこの言葉練習していきましょう。チーチーカーカー、チーチーカーカー。食べ物が喉や胸に使えるという意味で使います。そうですね、どんな食べ物があるか、一番代表的なものはやっぱりゆで卵の黄身ですね。あれはチーチーカーカーレベル9ぐらいってそうですよね。相当高いです。ほらほら、こんな食べ方したらチーチーカーカーするよ。こんな風に使ってください。沖縄方言には反復して意味を強めるというユニークな表現方法があります。チーチーカーカーもそうですが、その他にもいろいろあるので、今度レッスンしていきましょうね。
はい、10月19日水曜日17時42分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
雪のむきポップ、
はい、ということで、さあこちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から、大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
本日のお題が独特温泉のピンポイントな効能を教えてください、こちらでございます。さあそれではまず早速ツイッターの方から紹介していきたいと思います。
はいよ。
ツイッターネーム柴弘さんでございます。
はい、
さあ行きましょう。独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。
うん、
湯上がりに、命したくなるということで、これ裸ですからね。
入ったらそうなる。
そう、入ったら、入る前までは別にお笑いとか興味ないけどと言ってたのに、入り終わった後すぐ命しますから。嫌だなぁ、男同士のこの、しかもおじさんとかもでしょ
命。
そう、命。しかも近寄ってきたら嫌だな。入ってない人に行くってなって、自分だけ入ってなかったらめっちゃ嫌じゃない。
もう言っちゃうよね、もう多分。入ってないよねって言って、なんか、
確かに、紛れ込んどかないと、確かに怖ってなるから、目来そうだからね。さあ、続きまして、会話で滑らなくなるということで、いいですけど、これ入ってる人滑ってるんだろうね。多分、この入ってる人たちの会話めっちゃ面白くないだろうね。
多分な。
そう。だって、滑らなくなる効能あるから入ってるんでしょ。
それを目当てに。
そう、それを目当てに来てるから、入ってる間は多分面白くないだろうな。嫌だな。さあ、続きまして、鹿児島なまりが薄れるということで、いやいや、これは別に薄れなくていいし。ね、まあ、お国の
薄れた方がいいものもありますからね。
まあまあまあありますけど、
うん、
鹿児島言葉はね、もう全然鹿児島なまりは薄れなくていいかなっていう。さあ続きまして、7人ライダーの高評価と追加公演が決まるということで、
ピンポイント、
オゼがすごい行きます。もうオゼメンバーで、オゼメンバーの打ち上げここでございます毎回。そしたら どうするずっと追加公演で7人ライダー終わらないっていうね、可能性もあります。
本当は中に嫌な人もいるだろうからさ。
逆に入んなかった人ね、嫌なんだなってなっちゃうからね。さあ、柴弘さんありがとうございます。さあ続きまして、コタコタコータくん、こちら送ってくれてます。さあ行きましょう。独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。弱い静電気効果がバチバチ効いてあーんということで、コータくん
いいですね。
独特すぎるな、温泉な、独特温泉だな。
いいですね。
ちょっと効能が一個もわかんない。あの、弱い静電気効果がバチバチ効いてどうなるとかじゃなくて、うん、弱い静電気効果がバチバチ効いてあーんということで、
いいですね。
これ困ったな。
いいですね。
さあ続きまして、 こちらちょっと勘違いかな、コーヒーカップのように回る温泉と書いてあるんですけど、これは効能じゃなくて温泉の種類でございますね。まあこういう温泉があってもいいんじゃないのかなという光太くん、はいはい、さあ、基本的に、あ、これいいですね、シンプルに筋肉痛が起こるということで、
痛が起こる、
筋肉痛が起こる
いいね、
いいですね、これ、うん、これ以外はちょっと勘違いのやつだったんですけどこれちゃんとありますから、うん、さあいいですね、光太くん、ありがとうございます。さあ続きましてがですね、こちらランリーデンさん行きたいと思います。
はい、
はい、独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。ちっちゃい痛みにしか効かないということでだから本当にちっちゃい痛みだけ効きます。腰痛とかのでかいやつは効きません。
じゃあ結構痛い時に、はい、あっち行った方がいいのか
そう悩みますよね。
ワンチャン病院行くのも金かかるから
そうそうそう、一旦あっちでちっちゃい痛みだと認識されないかなと
行ってみて、
うん、治んなかった
そう。
やっぱこれやばいなって。
最悪だな。
最悪。うん、ただなんか小指のちょっと関節の痛さだけ治ります。うん、そういう時。
めっちゃいいな。
ただ腰だけめっちゃ痛いです。これちょっと微妙だな、これな。さあ続きましてがですね、ああ、いいですね、これ。足の匂いが消えるっていうことで、ただ入りたくないな。足臭い人たちが来るでしょ。まあ、そう。だから終わった後足臭くなくなってるよ、その人たちは。
う
んうん、でも入る瞬間は足臭い人たちが来てるんですから。それとか、なんか、あれですよ。娘が、
はい、
パパ、ね、いつもお疲れ様って言って、温泉でも入ってきなさいって言って、うん、そこの温泉勧められたら嫌じゃない。足臭いと思ってんだろうな、みたいな。
ちょっとね。
ねえ、ちょっと凹むけど、うん、コンプレックスも治る。もう、しょうがないよね、だから。
じゃあ行くか。
そう。だから、こそっとね、お忍びで行くしかないという、うんうん、さあ、温泉でございます。さあ、続きまして、浸かると色が変わるっていうのが起きてるんですけど、自分の色ですかね。
自分のお湯じゃなくて。
お湯じゃなくて、浸かると色が変わるという効能があるという。嫌ですね、これは。さあ、続きましてがですね、コナカペールワンに投げられるっていう、効能でも何でもない。これ得点です、これは。
コナカペールワンがやってるだけ。
そう、やってる。ね、銭湯に手出したって、うん、コナカペールワンのお店でございます、これはもう。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちら、万代さん行きたいと思います。
はい。
はい、独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。アバウトになる。
アバウトになる、
大体で良くなるのかな。だからまあ細かい人はね、うん、いいかもしれないです。もうちょっとアバウトに来た方がいいよみたいな。
そういう人いますよね。
いますよね。
う
ん、めちゃくちゃ細かい人いるじゃないですか。
うんうん、
そうそうそう。この人もアバウトになろうよみたいな。さあ続きまして。若返りすぎて、乳児になるということで。まあ悪魔の実ですね、これはもう。そうなったら。なかなかね。それは効能と呼んでいいのかな。さあ、万代さんですね、なんと、はい、メールでも送ってくれてるので、そのまま行きたいと思います。
はいはい、
独特温泉のピンポイントな効能を教えてくださいですね。どんな無茶ぶりにも対応できるようになる。これだから、滑らない温泉の隣にありますから、いいですね、滑らなくなる温泉の隣にありますからね。
いいですね。
さあ、これいいですね。滋養競争、
うん、
心配疲労、
うん、
頭髪、
うん、
地肩こり、筋肉痛のうち、うん、どれか一つがランダムに効くということで、わかんないです。だから地直したいなと思って行ったけど、うん、肩だけちょっとスッキリしたかなみたいな。
何回入ってもいいのかな、
ね、
何回入っても。
ね、何回入ってもいいかもしれないけど、どうなのかな、だからね、どれが当たるかわかんないみたいな。これなんか詐欺っぽくないですか。
ね、くじ引きの。
そうそうそうそう。だから、腰痛で入ろうと思って、何回も来てるけど、いや、今日肩だった、この肩だったんじゃないですかとか言って。
なるほどね。
そう。これちょっと怖いな、これな。うん、さあ、続きましたがですね、5月病を誘発するということで、もう先に来るように、
はいはいはい。
そうそうそう。もう5月に悩まないで済むように、5月病を先に誘発してくれるということで、さあ、ありがとうございます。さあ、続きましたがですね、チョメマンさん、舞台準備中の、テンパリエパンデミックさん、
うん、
大城さん、皆さん、ハイサイ、タコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、さあ行きましょう、独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。うん、3回入るとバカになる。2回目までは気持ちいいんですけど、3回目からバカになります、もう。頭がもうすごいことになりますから、バカになるっていうのが、まだいいですね。どうなるとかじゃない。バカになるんですよ。
バカになるんだ。
さあ、続きましてがですね、入浴中は歌がうまいということで、うん。だから気持ちよくお風呂に入ります。
バンバンバン
バン。バンバンバンが、めちゃくちゃいい。もしかしたらそこでも歌手がね、CD 録音するかもしれない時代が来るかもしれないです。さあ、続きましてがですね、いいですね、これ。整うか、乱れるか、神一重ということで。整ったってなるか、めちゃくちゃ乱れるか、どっちかでございますね。さあ、じゃあ、ラストですね。こちら、 ワンの玉も茹で上がるって言ってますけど、他はどの玉があるのか分からないけど、ワンの玉も茹で上がるという効能がありますので、さあ、ありがとうございます。さあ、こちら行きましょう。こんにちは。リエスン、誕生日おめでとうございます。マングース大城修作さん。
はい。
マングーさんのサプライズパーティーはどこですか？ケイスケさん。もうケイスケさんって呼んでるから。さあ、ラジオネームカーボンギアさんでございます。さあ、ありがとうございます。行きましょう。独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。うん、右利きが左利きになるということで、うん。これ困るな、結構な。
憧れあるからな、左利き。
そう。だ嬉しいけど、うん、今持ってるもの全部右利き用だったりするから。
うんうんうん、ハサミとかな。
そうそうそう。左利き大変だろうな。続きまして。10円玉がピカピカになるということで。いや、あるけど、その10円玉ピカピカにする液体あるけど、人が入っていいんかってなるからな。
3とかで
な。そうそうそう。怖いからな。さあ、続きまして。猫舌が治るということで。でも嫌だな、なんか、この、ちょっと飲まないといけないみたいなさ。ちょっとありそうだから、うぅ、これは。さあ、続きまして。アルデンテになれるということで。麺の気持ちになれるみたいな感じなのかな。で、ラストですね。焼きそば UFO が美味しくなるということで、もうその人次第でしょ、それは。
どういうこと？
どういうこと？その人次第ですから。さあ、続きましてがですね、こちら行きたいと思います。どうも、僕ですということで、行きましょう。独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。金玉のシワシワの。
いや、金玉言うてるやん。金玉言うてますやん。
奥の汚れまで、綺麗に溶かしてくれるということで。金玉の。
じゃあいいか。
そう、シワシワの奥の汚れまで。
綺麗にやってくれたらいいか。
これも、もうありますから。さあ、続きましてがですね。金玉の。
金玉言うてるやん。もう。
ボリュームが増して、シワが伸びてピンと張るということで。
ピンと張ってたらいいか。
で、あと、ここからですね、もう、残り二つも金玉の話ばかなので、ちょっと割愛したいと思いますけど。さあ、マング、金玉バースデー、円楽でしたということで。
いや、勘弁して。
さあ、円楽さんでございました。さあ、いいですね。さあ、続きましてがですね、こちら。お、こちらもう一個ありますね。じゃあ、ツイキャスの方からでも紹介していきたいと思います。
はい。
こちら、ラジオネーム、じゃあ、カーボンギアさんが聞きたいと思います。独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。お肌も、頭もツルツルになるということで。そんなはずじゃなかったのに、みたいな。いやですね、こちら。さあ、続きましてがですね、いいですね。円楽さん、行きたいと思います。独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。性別が変わったり、豚とかアヒルに変身するということで。もうランマー二分の一じゃないけど、性別が変わるのはまだいいとして、豚になるの嫌だな。豚
とかアヒルになる。
いやですね。さあ、芝広さん、これいいですね。独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。ちゃんひび電話が減るということで、多い方はちょっと入ってもらって、ね、よろしくお願いしますということで、さあ、続きましてがですね、じゃあ、ランリーネさん行きたいと思います。独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。千葉ロッテマリーンズの一軍投手コーチになれるということで、
すごい。
いいですね、こちら。さあ、じゃあ、続きましてが、あと3つぐらい行きましょうかね。これ、じゃあ、これにしようかな。じゃあ、芝広さん行きたいと思います。独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。少しだけ大きくなるっていうことで。何がか分かんないですよ。自分が大きくなる可能性もありますし。
何がだろうな。
そうそう。
気持ちが大きくなる、
ね。あ、気持ちが大きくなる可能性もありますし、ね。まあ、
金玉が。
そう、金玉の可能性もある。もうめっちゃ言うやん。さあ、続きましてがですね。ああ、これいいですね。芝広さん行きたいと思います。独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。円高になるということで。ね、もうじゃあ政治家の方たちには入ってもらったりとか。
びっくり、もうじゃあびっくりするね、もう日銀。
そうそう、日銀がね、そうそう、円安ですから、もう今、どんどんみんなに入ってもらって。じゃあラスト行きたいと思います。じゃあ、ちょっと金玉あろうというふうになんかいろいろあったりするんですけど。じゃあラストですね。
はい。
あ、じゃあランリーネさん行きたいと思います。
はい。
独特温泉のピンポイントな効能を教えてください。早見沙織さんボイスになれるということで。わからんさ、早見沙織さん。
ああ、ゆき沙織、違うか。
ゆき沙織じゃない。早見沙織さんなので。
沙織さんか。
あ、そうです。バンドリとかの、多分、ね、
声優さん。
声優さんだと思いますので。あ、さあ、というわけで、はいはいはい、以上でございます。マングさん、うん、MVP をお願いします。
ちょっと個人的にですけども、
はい。
よかったのがありまして。
はい、お願いします。
コウタくんの、
はい。
シンプルに筋肉痛になる。
いやいや、これ面白いですよね。独特温泉、
うん。
温泉に浸かったのに、ガチガチの筋肉痛。
痛
次の日。
痛くて痛くて。
そう。あ、ちょっとこれ、筋肉痛だからもう一回温泉行くか、って言ったら、また筋肉痛になったな、っていう。
違う温泉行かないといけなくなるっていう。
シンプルに筋肉痛っていいですよね。はい、さあ、コウタくんおめでとうございます。 さあというわけで、来週のお題がですね、こんな戦国武将は嫌だ、どんなの、こちらでございます、はいはい、戦国武将でございますね、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、うん、さあそれではですねこちら、メール届いてるのでメール紹介したいと思います。
お願いします。
少々お待ちくださいね。
はい、
さあこちらがオリジンチャンプル、チャメノスケさん、マングスオシロさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
トゥインクルちゃんです。
あ、トゥインクルちゃん、
はい、久しぶりにメールを送らせていただきます、
はい、
元のラジオネーミングじゃなくてラジオネームは7でしたね。改名した理由は本名って勘違いしている人がいるんじゃないかと思っちゃって改名させていただきましたということで、
トゥインクルちゃんもそう思っちゃうんじゃない？
いえいえ、思うから。キラキラネームすぎるでしょ。トゥインクルちゃんは
近所トゥインクルちゃ
ん、トゥインクルちゃんの可能性あるなっていうね、うん、まあということで奈々さんもね、またぜひ、来週からもどんどん聞いてくださいという感じでございます、うん、はい、さあそれではですね今週もありがとうございました、
はい、
今週土曜日はオリジンお笑いライブがありますので、皆様ぜひぜひよろしくお願いします。
宣伝してるよ。
キャッチの CM も、ね、キャッチしてくれてますので、ありがとうございます。
してたんだ
そうということで、お送りしたのはリクエストチョメナスケと
リクエストマングースオシロでした。
はい、バイバイ
バイバイ。